ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
11月16日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
いや、今一番気になる話題というのはですね増山さん
はゴルフはされるんですか？
昔ね、ちょっとしたゴルフ番組を担当してまして。
ゴルフ番組を担当されてた？
ちょっとだけやったんですけど。
ということはコースを回られたことある？おいくつぐらいで回られ
20代の時に。
20代で回った？
違いますよ。年齢が
世界記録。
違います。
すごい、それキム・ジョンイルよりすごいって
若い頃に、
キム・ジョンイルさんはですね、全コースホールインワンだったという噂もありますからね。そうすると18ホールで18打で回れちゃう感情ですから。
すごいですね、それ。
何ですか、それで。
数回コースに出たことあるんですが、
数回コースに出られましたか？
三単たる
ですか、わかりました。はい、これラジオを聞きの皆さんで、ゴルフがわかる方は、あまり多言を要しないんですが、ゴルフ全くわからない方でも聞いてらっしゃる方いらっしゃいますから、一応ゴルフというのは何かというのを説明して、お話をいたしますけれども、昨日から今朝にかけて、ゴルフに関して、ものすごいニュースが飛び込んできたんです。ほとんどテレビではやってないと思います。テレビでやってんのかな？たまさ私がニュース見てないだけかもしれませんけどね。今朝までですね、今朝までだと思います、時間的にね、日本時間のですね、アメリカの男子ゴルフツアーが行われていたんですよ。で、アメリカのジョージア州オーガスタインターナショナルゴルフクラブというところで、マスターズというですね、プロのトーナメントが行われてたわけですね。で、プロのゴルフの大会っていうのは、アメリカのゴルフの大会って、アメリカだけじゃないのかもしれませんが、アメリカだけなのかな。基本、大きなゴルフトーナメントって、毎回会場が変わったりするんですね、ゴルフ場が。ところが、このマスターズだけは、必ず同じところでやるんです。そのぐらい伝統の一戦なんですよ。それがもう必ずアメリカのジョージア州のオーガスタインターナショナルっていうところで行われて、素晴らしいゴルフ場なんです。前、この番組でも、私申し上げたことがあるように、私はこのジョージア州でマスターズのゴルフツアーが行われる、ね、オーガスタナショナルゴルフクラブというとてつもなく全世界で一番有名かもしれない高級ゴルフ場の隣のゴルフ場でゴルフをしたことがあるという話をしましたよね。
しました。
今朝方終わったはずなんですが、このマスターズのゴルフ大会でですね、去年優勝したのがタイガー・ウッズだったんです。タイガー・ウッズが去年復活して優勝してすっごい話題になったんですが、今年タイガー・ウッズがなんと12番ホールで、日本風に言うとパー3のショートホールなんです。155ヤードしかありません。155ヤードのパー3というと、プロからすると相当短いゴルフコースです。で、それ今、何言ってんだこいつというゴルフ全くやらない方のためにこれから詳しく解説しますが、結論だけまず最初に申し上げると、なんとタイガー・ウッズが、この12番のパー3で10打打ってんです。これはすごいよ。
プロがショートコースで30打。
一体何が？
これはほとんどね、うん、私の隣でサブディレクターやってる鍋谷くんレベルです。あのショートホールで10打って素人でもなかなか打てないっすよ。
どうい
うことかというと、基本的にゴルフ全くやらない方のために今から1分ほど解説をいたします。はい、ゴルフってどういうスポーツかというとですね、小さい球を棒切りでぶっ飛ばしてですね、遠くの穴に入れるんです。はい、ね、穴の直径が10センチちょっとぐらいですけど、はいはい、ね、棒でひっぺっと引っ叩いてですね、まあ、単純に言えばそれだけの話です。まあね、それで、打つ数が少ない方が偉いんです。大体そういうのが18個穴がゴルフ場に開いててですね、はいはい、その18の穴に1から順番に入れていくわけですよ。それで1から順番に入れていくんだけども、うん、長い距離と短い距離と中ぐらいな距離があってです ね、 これ長い距離はロングホールって言います。はい、だからこれ正確にロングホールはね、どのぐらいの長さっていうと最大690ヤード。690ヤードっていうとかける、ヤード1ヤードは9メートルぐらいか、だから、あ、違う、90センチぐらいですね。だから1ヤード90センチぐらいですから、はい、かける 0.9 ですわ。だから7かける 0.9 だから7×63、だから長いロングホールで600メートル超ぐらいですね。で、真ん中のやつで一番短いのが大体230メートルぐらいまでだと思います、うん、はい、ますよ。で、基本的にその短いところは3打で入れるのが基本なんです、うん、はい、ミドルホールっていう真ん中のやつは4打で入れるのが基本です、うん、で、ロングホールってやつは5打で入れるのが基本的に設計されています、うん、はい、で、まあ、ロングホールだとすると最初にパコーンって球を打っ飛ばすよね、はい、そうするとまあ200メートルぐらい飛んだとしましょうか。で、もう一遍パコーンと打って150メートル打ったとしましょうか、うん、もう一遍パコーンと打つと200+300+150+150で600メ、はい、600メーターぐらい飛びますよね、はい、そうするとグリーンっていう直径数十メートルのものすごく短く芝を刈ってあるツルンツルンのところにそこにポンと乗っかると、うん、あとはパターっていうですね、ぶっ飛ばすやつじゃなくてコンって当てるぐらいのやつで、パターでコンコンって基本的にグリーンに乗った場合には2打で穴に入るということを基本設計にしてあるわけです、はあ、だからロングホールっていうのはまずでっかい遠くに飛ぶやつで3回コンコンコンと打って、グリーンっていうところに乗っかって、短いのをコンコンと打って穴の中にコロンと入ると、これが5打です、いいですね、はい、ね、だからロングホールは5打、うん、でミドルホールはだからコンコンと2回打ってグリーンに乗せて、うん、グリーンに乗ったら2回で4打でショートホールっていうやつは基本的に、うん、1回コーンと打っただけでグリーンに乗るということを基本設計にしてあるわけです、はい、うんうんうん、プロはまあ大体乗りますよ、うん、で1回グリーンに乗ると、まあ、大体2打で穴に入れましょうという、うん、で上手い人はまあ、ホールインワンというやつは1回コーンと打つだけで運よくコロコロと転がって穴の中にコロンと入ると、まあ、ホールインワンですね。だけどまあ基本はそうやって18ホール回るとパー72って言ってですね、うん、そういうのを足し上げていくと大体基準72回打つと全部失敗しないで打つと72で穴に入りますよっていうのが基本コースですよ、
ええ、なかなかね、こうはいかないけどね、
まあ、だから常に72で回れたらプロになれます ね、
そうですよね。
多分私の隣にいる鍋谷くんはですね200個ぐらい叩くわけですね。途中でゴルフ場の人が呆れ返って帰ってくれっていう、頼むからうちのゴルフ場で二度と来るなみたいな、そうなります、下手って言われる人でも、はい、まあそうですね、120よりもたくさん叩くと、うん、嫌がられますね。
嫌がられますよね、
まあ、大体100から110ぐらいで叩くと普通のゴルファーで、100切って、うん、切ってるとちょっと上手いかな、90切ってるとだいぶ上手いかな、80切ってるとプロじゃねえお前とか言われるわけですよ。
下手だと走りに行ってるようなもんですからね、ゴルフ。
そうそう、でさっき言ったようにショートホール、ちなみにショートホールとかミドルホールとかロングホールっていうのはこれ和製英語で日本でしか言わないんですね。だパー3パー4パー5パー5っていう言い方もありますよ。で距離の短いのは日本流に言うとミドルホールってやつもアメリカではショートホールっていう言い方もしますから、うん、全くそういう言葉がないわけじゃないけれども、3打が標準のところをショートホール、4打が標準のところをミドルホール、5打が標準のところをロングホールっていうのはこれ日本だけです、うん、これ和製英語なんですが、うんうん、まあ、今回タイガーウッズの12番ホールってやつは、うん、ショートホール、日本流に言うとショートホールで、はいはい、1回コーンとぶっ叩くとグリーンに乗っかって、グリーンに乗ったらコンコンと2回パターで叩くと穴にコロンと入ると、パー3で3打ではまって標準通りだねっていう、うん、まあ、ショートホールの場合
大抵の下手な人でも鍋谷くんクラスでも、まあ、7つか8つ打ちは入るわけですよ。
ね、
ね、それ、うん、それをタイガー・ウッズは10回もぶったたいたんです。
どうしちゃったんですかね。
あれね、どうやらですね、うん、手前にね、小川かなんか流れててですね、その小川のとこに続けて3つぐらい入っちゃったりなんかしてですね、どうやったって、そういうことあるんですよ、ゴルフって。で、あのタイガー・ウッズですら、はい、ね、3打が標準のところで10個も叩く。これ、18ホールありますから、うん、全部10個叩いていくと、合計180個叩くことになるわけですね。
ね、
それまあでもね、これ笑い事じゃないのは、プロがトーナメントで使うようなゴルフ場って素人はとても太刀打ちできないんです。
難しいんですか？
めちゃめちゃ難しいんです。もうコースの設計、だから同じゴルフ場でも、どこにその穴っぽこを開けるかで難しさが全然違うんです、同じグリーンって呼ばれるところなんだけど、このグリーンの カップっていうんですが、その穴ぽこ切ってある場所が、これは難しいよねとか、それからグリーンがの速さっていう言うんですけど、グリーンに乗っかりました。そこでパターでコーンってやった時に、プロのトーナメントやるようなゴルフ場は、むっちゃ綺麗に整備してありますから、ちょんと当たっただけで、ものすごい勢いで球転がっていくわけですよ。だから球遅い方が素人さんでも割と狙いやすいんだけど、はい、もうあんまり転がりが良すぎると、もう素人さんではとてもじゃないけど
先
打ちできないんですが、まあ、オーガスタクラスはとてつもなく難しいと一般的には言われてます。ただし今年は普段は春大会なんですけど、秋の大会の方がどうやらね、グリーン上の球の転がる速度は遅かったんじゃないのって。だから今回は、今回だからオーガストで優勝した方は、歴代最高スコアって言って一番少ない球数で上がってるのは、どうもやっぱグリーン周りが例年よりもあの難関オーガストでも簡単だったんじゃないのって言われてますが、そんな中でもタイガー・ウッズは10打ですから、すげえ安心した。俺も今後、まあ、めったにゴルフやらないですけど、ゴルフやってね、ショートホールで10個打っちゃった時に、ごめん、今日俺タイガーウッズと一緒だって。俺多分ね、今週末の日本国中のゴルフ場で素人さんのゴルファーがショートホールでたくさんな叩いた後で、タイガー・ウッズより俺の方がうまいわって言うと思うよ。
うん、
はい、
まあ、ちょっと今のうちだけね、今回だけしかいませんからね。
いやという衝撃のニュースを今日見てですね、いや人間どんな小さなニュースでも幸せ、いやいやいや、これで幸せになっちゃいけないですね。タイガー・ウッズ怒ってきますけど、
そうですよ、
いろんなことが毎日あるなと思いながら、はい、今日は日本放送に参りましたけど、言うてるうちに、2時間終わってしまいますんで、
そうですね、
ぼちぼち参りましょう、
はい、進めましょう、はい、まず株と為替からお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅反発になりました。先週末に比べまして521円6銭高い 25,906 円93銭で取引を終えました。今年7月から9月期の実質 GDP 国内総生産の成長率が前の3ヶ月に比べまして大幅に上昇したことによる安心感から値上がりしたということです。
今日の夕刊はもうほとんど一面その話題ですね。7月から9月、飛躍という言い方しますけどね、はい、プロの皆さんは飛躍の GDP の伸びが 21.4%、 これは年率換算ですから、その7、8、9の3ヶ月間に記録したものを単純に4倍したんじゃないかな、まあ、年率換算というのはちょっと違う意味ですけども、単純に言うとそういう話ですよ、はい、それが1年間続いたと仮定した時の、だからね、俺も意味がないんですよ。前落ち込んでますから、ものすごくコロナ で、
ね、
だから反発するに決まってるわけで、はいはい、これを年率換算して 21.4% 増ってすることにどんだけの意味があるんだっていう、そういう見方はあるんだけれども、はい、さは去りながら、はい、あれだけ落ち込んだ景気がもしかすると今回復基調なんじゃないのという、まあ、当然のことだから、そういう受け止め方ですよね。で、株がドッカーンと上がったという、そういう構造になっております。
はい、為替の方は現在1ドル104円55銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間と比べますと30銭の円高になっています。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後のニュース解説ズームオン1本目は RCEP15 カ国が署名のニュースについて、4時台には元 JOC 参事の春日良一さんに東京オリンピック・パラリンピックの開催について伺います。5時台は全国的に新型コロナの感染拡大が心配される中、継続か見直しかで揺れている GoTo キャンペーンについて考えていきます。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。社民党は先週の土曜日、臨時党大会を開き、党を存続させる一方、希望する所属議員らの立憲民主党への合流を認める議案を可決しました。事実上の分裂となり、4人の国会議員のうち社民党に残るのは福島みずほ党首1人の見通しです。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから昨日で43年になりました。母親の 横田早紀江さんは政府に対し、日朝の首脳同士の対話を通じて一刻も早い帰国を実現するよう求めました。アメリカのスペース X 社は日本時間今日午前、野口聡一さんら4人を乗せた有人宇宙船クルードラゴンの運用1機目の第1号の打ち上げに成功しました。企業が開発した民間の宇宙船としては世界で初めて運用段階に入りました。内閣府が今日発表した今年の7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値は、物価変動を除く実質で前期比プラス 5.0、 このペースが1年間続くと仮定した年率換算はプラス 21.4% となりました。
はい、GDP の伸びの話は冒頭しましたけれども、3ヶ月で 5%、 1年間だから単純に4倍すると20ですけれども、年率換算 21.4% になるというのは、このペースが続いたらということは当然複利計算になりますから、だから単純な4倍じゃないということですが、ほぼ4倍と考えていいんですが、そんなペースで続かねえだろうということを考えると、あんまりこれ年率換算する意味は、安定的にね、上下動している場合には年率換算には意味がありますけど、突出してその3ヶ月だけいいみたいな時に年率換算の数字ってどれほどの意味があるんだという気は正直しますけど、冒頭のニュースですが、社民党は党大会を開いて、実質上の分裂ということで、社民党に残るのは福島みずほさん党首ただ一人、劇団一人ならぬ社民党一人みたいな、ただ社民党というとかつての社会党の系譜を継ぐ政党ですから、
そうですね、
社会党で土井貴子さんが党首やってる時、山が動いたかなんか言ってですね、すごい議席を何百人って衆参合わせていた時代がありますから、それがついに一人ですから、栄枯盛衰というのを感じますよね。福島みずほさん、私はですね、人柄としてはそんなに実はネガティブじゃないんです。
あ、そうなんですか。
はい、結構私は福島みずほさんにネガティブだと思ってるだろうという人は世の中にいっぱいいるんですけどなぜネガティブじゃないかというとですね、はいはい、私の結婚式の時に来てスピーチしてくれたんです。
あ、そうなんですか。そういうお付き合いですか。
そういうお付き合い、そういうお付き合いなんです、
どういうかあれですけど、
それである時ですね、それから何年経った時かな、新幹線の中で、たまたま車両で一緒になった時に話しかけられたんですよ。その時に福島さんが私に、彼女元気って言うわけですよ。彼女元気ってあれと思ったら、ずっとそれから会話をしていて、あ、福島さんの彼女って私の結婚した相手の配偶者のことを彼女って、だから奥さんとか言うのが多分嫌なんだと思いますね。だから奥さんとかっていう言い方を下げて彼女っていう言い方にしたんだと思いますよ。でその時に多分ね、これ福島さん自身も忘れてらっしゃると思いますが、耳元でボソッと、辛坊さん、社民党のね、支持率が伸びないのよ、どうしたらいいって聞かれてですね、
そんなことを
俺さ、こう喉元まで言わなきゃいけないこと、言った方がいいこといっぱいあったんだけど、全部飲み込んで、そうですね、頑張ってくださいとしか言えなかったの。
お茶を濁した感じで、
はい、そんなことがありました。
でもそういうご関係だ
と、と言っていただければそれで十分です。、はい、野口聡一さんを乗せたクルードラゴンが、 打ち上げになりまして、
はい、ついに
これすごいですよ。民間が開発したロケットで、うんうんうん、でご存知のようにですね、スペースシャトルがやっぱ金もかかりすぎて何回か飛行機の事故もありましたんでね、はい、もう2011年かな退役したのが。だからもう10年近くアメリカは独自に宇宙ステーションにアメリカの宇宙飛行士を打ち上げる能力がなかったわけですよ。どうしてたかというと、ソ連が開発したソユーズというやつが、もう古いロケットですけどね、うん、ほとんど多分ね、基本設計はアメリカが今から何十年も前に月行った時にサターン5型っていうのありましたけど、うん、かなりそれに近いんじゃないかっていうような見かけも含めてね、でそのソユーズだけど、これ信頼性は抜群に高いです。何回もやってますから、はい、クラシックロケットみたいなもんですけども、だからスペースシャトルが退役した後、アメリカの宇宙飛行士はロシアのロケットで宇宙ステーションに行かなくちゃいけないというような状況だったんですけども、もうちょっとね、国が金を出してっていうか、そういうことをすると金がかかりすぎるんで、民間で開発してちょうだいって言って、ほなうちがやりますわって言ったところの一つがテスラっていう電気自動車がありますが、うんうん、あのテスラっていう電気自動車を開発しているところの会社のトップですね、イーロン・マスクさんという有名人ですが、このイーロン・マスクさんがじゃあうちがやるって言って2002年にスペース X 社というロケットの会社を立ち上げて、それでついに実用化までこぎつけるって。8
年かけて。
このロケットすごいですよ。全長70メートルで549トンとかっていう、とてつもなく重いファルコン9っていうこのロケットはドッカーンと打ち上げますよね。従来型の、ソユーズもそうだし、アポロもそうだし、サターン5型っていうね、あのアポロ打ち上げたのもそうだけど、1段目2段目ってやつはそのまんま燃え尽きたら海に落として、もうゴミですよ。ところがこのイーロン・マスクが作った新しいスペース X のロケットは、1段目のロケットが自分で逆噴射しながら戻ってきて、会場の、仙台みたいなところに自分で着陸するんですよ。ほとんど SF ですよね、それ。
ね
え、それまでだったらバーンと切り離して、海の中にジャッポーンと捨てて終わりのやつが、うん、切り離した後、しぼぼぼぼぼぼぼ、それで立つんですよ、その台船の上に。とてつもない技術だよね。
うん、
ほんで、それなんで立てるかというと、はい、もう一回使える、何回も使えるっていう。
そう、使い回しできるんです、
使い回しできるんです。だから一回一回捨てちゃうとすごい金かかるけれども、はい、1段目のロケットってやつが多分一番金かかるんだと思いますよ。だから一番巨大ですから、その1段目のロケットは噴射し終わった後自分で戻ってきて立つんですよ。でそれ燃料入れてもう一回使う。それで何ができることになったかというと、今までロケット一回打ち上げようと思うと、今回打ち上げたクラスのロケットって一回打ち上げるだけで100億円かかるんですよ。ところが今回のやつは1段目のロケット使い回しできるんで、打ち上げ費用が50億円から60億円。
半分ぐらい。
1回、そうなんですよ。これむっちゃお安いでしょ。50億円から60億円で1回打ち上げられるわけですよ。よく聞いてくださいね。このロケットは、このファルコン9は、今回みたいにプロが乗って宇宙ステーションに行くときには4人しか乗れないんだけれども、能力的にはね、確か7人まで乗れるのかな。
プラス3人。
7人まで乗れるんですよ。で、これどういうことかというと、7人まで乗れるということは、つまり用のない人も乗せられるんです。宇宙旅行に使えるんです。だからイーロン・マスクというテスラのオーナーのおっちゃんは、このスペース X は NASA に頼まれたから、もちろん開発したんだけど、同時に将来的には民間の宇宙旅行の船、飛行機、ロケットとして使えるように開発したということで、
はいはい、
皆さん見えてきました、宇宙旅行が。
ちょっと近くなった感じ。
それもね、今まで の安物のね、2000万ぐらいお金払えば行ける宇宙旅行って、これもう近々始まりますけど、それって地上100キロぐらい、地上100キロ、うん、100キロぐらいですね。地上から100キロぐらいの、まあ、そこまで上がると、ほぼ地球が、なんとなく丸く見えて、周りが真っ青で、無重力も味わえるっていう、だけど、何分間か一瞬だけなんです。その2000万円の宇宙旅行で味わえるのは、どっかーんってロケット飛んでって100キロぐらいまで上がって、ほんの一瞬数分間、うわ、外が、あ、地球が青いわ、丸いわ、あ、空は、あ、群青色だわ、あ、無重力だわ、っていうともうそのまんま降りてきちゃうんですよ。
だーっと。そんな短いんですか？
はい、それで2000万円です。それで2000万円。ところが今回のスペース X は、宇宙ステーションまで行けますから、宇宙ステーションって地上大体300キロから500キロぐらいの間こう飛んでますけど、そこまで行くと完全に宇宙です。で、宇宙ステーションに滞在というのも当然視野に入ってくるでしょうから、それがね、さっきの覚えておいてくださいねって言ったのは、1回の打ち上げ費用が50億円から60億円なんです。はい、7人乗れます。で、プロのね、パイロットがまあ2人乗るとして、残り乗れる乗客が5人だとしますね。そうすると、1人当たり10億円。 だから一人当たり10億円ぐらいの予算で本物の宇宙旅行ができる時代が来るという、そういうニュースなんです、これは。
ああ、なるほど。
どうですか、10億円。
私は、辛坊さん行きますか、ヨットの次は。
あのね、その2000万円の一瞬だけ無重力を体験する宇宙旅行なら、清水の舞台から10回ほど飛び降りていかんこともないですが、
はいはい、
10億は無理。これね、景気の良かった時代ならテレビ局が金出してっていうのがあったんです。現実に TBS はまあほとんどこれ、まあ日本政府は当時本当に嫌がったというのが想像できるんですけど、はい、TBS という会社が金を出して、当時冷戦下のソ連に頼み込んで、ソ連のロケットに乗って宇宙ステーションまで行っちゃったっていうケースがあるじゃないですか。あの時の TBS の社員が実は日本で一番最初に日本人で宇宙に行った初めての人なんだけど、日本の宇宙開発の歴史からほぼ削除されてますから、はい、なかったことにされちゃってんの。当時の敵対国のソ連に金払って、当時ね、20億と言われてます。
あ、そうですか。
はい。
どうなるんですかね。
歴史から消えました。
ズームオン、この後4時台にもお送りします。
11月16日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊さん、メールをいただいています。
ありがとうございます。
日野市にお住まいの、はい、お住まいの前田さんですね。今ニュースにもありましたが、紅白歌合戦の、ね、はい、出場メンバー決まりましたが、紅白歌合戦の出場アーティスト発表されましたが、辛坊さんは年末紅白を見たりするんでしょうか。自分は家族で毎年見ていますが、今はそういう人も少ないんですかね、と。
年末年始は何年か日本にいないことも結構あったんですが、今年はこんな状況ですから、はい、噂によるとそれも、ちょっとごめんなさいね、まだ決まってないんですか。決まってるんですか。大晦日この番組はあるんですか、ないんですか。
いや、あの、ある予定でございますけれども。
いやちょっと待ってくれ。12月31日
ギリギリまで、ね、
この時間に、このここの場所で喋ってるわけですね、
はい、こんな感じで。
はぁ、じゃあ多分お家に帰って紅白だと思います。
あ、そうですか、ご家族とね、は
い、それにしても納得いかないんですよ、ね、
なんですか。
今回出場が決まった20というグループがあるじゃないですか。この20というグループはどういうグループかというと、はい、某テレビ局が仕掛けてですね、韓国のプロデューサーが、いわゆる韓国でヒットしてるグループいっぱいありますよね、うん、であのグループに、まあの、うん、まあ、ヒットとの作り方というか、いろんな演出も含めて、プロデューサーが韓国のそういうプロデューサーで、メンバーは日本人の若い女性の皆さん9人のメンバー。何が納得いかないかってね、メンバー9人なのにどうして20なんだよ。
20ですよね、アクセントとしては。20
参りましょう。
さ、もう一方、こちらですね、安則さんですね。辛坊さんは、
はい、こんにちは。
来年の東京オリンピック取材に行ったりするんでしょうか。また興味のある競技はありますか。私もこれ辛坊さんに聞いてみたいですね。
あのですね、うん、これね、もうここだけで喋っちゃおうかな。
いいんじゃないですか。
ここだけ喋っちゃおうかな。
大丈夫。
いや、あのね、はい、某テレビ局とね、密約がありましてね、密約があったんですよ、はい、どういうことかというと、うん、私2013年に、はい、あのヨット沈めたじゃないですか。それで数年前に、はい、あの時に乗っていた目の見えない方が、うん、再チャレンジをされて、はい、アメリカ人のパートナーと一緒に太平洋を渡られて成功されたんですよ、うん、それからその目の見えない方が、うん、毎日のようにとは言いませんけど、うん、次辛坊さんですよね、次辛坊さんですよねってずっとメールが来てたんです、ええ、でそれを多分警戒されたんじゃないかと思うんですけども、うん、警戒されたの、今のされたは、あの、敬語のされたですよ、ね、うん、警戒された某テレビ局 の、うん、あの割と偉い人がですね、志摩、はい、さん、あのね、2020年の東京オリンピックの開会式の取材の割り当てがまだ決まってないんですけど、あるかもしれませんと、うん、局に取材割り当てがあった時には、うん、下さん番組で取材に行きたいですか、うん、とか言われたんですよ、ね、行きたい、東京オリンピックの開会式のチケットなんか取れないじゃないですか、うん、で取材、開会式の取材が行けるの、うん、いや絶対ではありません。だからまず放送局にその割り当てが来ないと話にならないし、はいはい、来た時に、あの、某局にその割り当てが来るかどうかもわからないけれども、うん、あの、できればもしそういう割り当てが来そうならば、うん、番組で、あの、それは開会式を扱う、はい、ということで、はい、うん、辛坊さんリポーターで言ってもらえることもないとは言えませんので、うんうんうん、頑張りましょうねって言われたんですよ。 それで頑張ってきて、今年、ほら、亡くなっちゃったじゃないですか。
これ どういう約束になるんですかね、1年。
いや、それはもう保護でしょ、
保護ですか。
だって来年は、まだだって開会式に客を入れるかどうか決まってないし、うん、開会式が予定通りの演出で行われるかもわからないわけだし、うんうん、そうね、私は、オリンピックはあると思います。そのあたりは今日ね、この後、専門家の方お電話いただいて解説いただくんですが、はい、そんなもん開会式やるかどうかも分かんないし、取材に行けるかどうかも分かんないじゃないですか。だからその話は多分ね、なかったことになっちゃったと思うんですけど、まあいいんですけどね。そんなこんなで私が興味のあるのはマラソンです。
あ、マラソンね、
なんとかマラソンは見たいな、沿道で。
本当ですね、はい、まあ、沿道に集まれるかすらね、ちょっと今の状況じゃ、ね、あの
マラソンランナーと一緒に走ってみたいんですよ。
変なことしないでくださいね。
よくいるんです、あのね、中継見てるとね、沿道でね、沿道で走り出す親父とかね、
はい、はい、います、います、必ずいますよ。
だけどね、沿道で走り出す親父って、2、30メートルでみんな力尽きてやめますね。
あ、でも志望さんあれですよね、
俺あれやってみたいんだよ、あの沿道で一生懸命どのぐらいの速度で走ってんだろうっていうのを、2、30メートル走って、あ、無理だこれやっていうの、
豊島園で NHK のカメラに映ったぐらいでも可能ね。落ち着いておいていただきたいですね。マラソン北海道ですしね、この多分ね、
ですよね、うんうん、あれどうなったんだろう、その後どうなったかとか分からない。ちなみに、今年もしもともとのスケジュールでオリンピックが行われていたら、実はあのマラソンの間中東京の気温はそんなに上がらなかったんで、
そうなんですよね、今年はね、
結果的には東京でよかったじゃんっていう話なんですが、
も
う来年のことはよく分かりません、はい、
ということで、この後は元 JOC 参事の春日良一さんにもお話をいろいろと伺っていきたいと思っています。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。IOC のバッハ会長来日。 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長が昨日来日しました。東京オリンピックパラリンピックの1年延期が決まって以来初めての来日です。このコーナーでは元 JOC 参事の春日良一さんに伺います。
春日さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
相変わらずツヤツヤの顔してますね。
そうですか、
ラジオですからお顔は見えないと思いますけれども、ツヤツヤです、はい、
スポーツのおかげです。違う、
いやいや、そのあたりもね、じっくり伺ってまいりますが、最新情報というやつをね、はい、日本放送の記者の方に入れていただくんですよね、
はい、取材中の日本放送宮崎優子記者と電話がつながっています。
宮崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宮崎さんは今あれですか、はい、バッハ会長の日程取材中って感じですかね、は
い、そうですね。で、先ほどですね、今私東京都庁にいるんですけれども、はいはい、小池都知事とバッハ会長との会談というのがこちら都庁で行われまして、でこのあとですね、先ほどニュースにもありましたけれども、夕方にはですね、 IOC、IPC 合同のプロジェクトレビューという、まあ、これはあの東京大会の進捗状況を説明する、まあ、場なんですけれども、はいはい、まあ、これがありまして、その後ですね、バッハ会長と組織委員会の森喜朗会長とが、まあ、合同記者会見に臨むという今日の流れになっております。
なるほど、はい、どんな情勢ですか。
はい、で、まず今日午前中はですね、すでに報道もされておりますけれども、バッハ会長はまず菅総理大臣と総理大臣官邸で会談をしました、でこの席でですね、まあ、東京2020、開催に向けて連携することで一致をしたということです。で菅総理からはですね、まあ、人類がコロナウイルスに打ち勝った証としての東京オリンピックパラリンピックにすると、で安全安心な大会として開催できるよう緊密に連携して取り組んでいきたいというふうに冒頭述べまして、でバッハ会長の方からはですね、強い決意を示してくれてありがとうございますと、我々もその決意を共有していきますと。で菅総理がその後 あのぶら下がりではですね、極めて有意義なやり取りができたというふうに話しております。でその後ですね、午後2時半からこちら都庁で小池知事とバッハ会長との会談ということになりまして、まあ、バッハさん2年ぶりにこちら都庁に来たんですけれども、はい、まあ、冒頭小池知事の方からはですね、ちょうど今から100年前の第7回オリンピックが、まあ、ベルギーのアントワープで開かれたんですが、この、エピソードをですね、小池知事が引用しまして、このアントワープ大会というのはスペイン風邪を、まあ に打ち勝った大会だったと。なので今回の2020大会もコロナウイルスに打ち勝った大会にしていきたいと。そして、未来に希望を灯す祭典として成功するという強いメッセージを皆様に発信しますというふうに小池知事がも述べまして、でこれに対してバッハさんがですね、知事の決意を心強く思いますと。でさらにですね、これまでのコロナウイルス対策の知見に加えて、あと9ヶ月あるので、さらに短縮で簡易的な PCR 検査方法などに期待をすると。そしてワクチンができれば外国人選手に優先的に予防接種を受けさせて来日をさせる努力をしますと。日本の国民の皆様に安心安全を感じてもらえる、そういった最大限の努力を IOC としてもしていきたいというふうにバッハさんが述べまして、いずれも開催に向けてですね、具体的なやり取りとなった会談となりました。
なるほど、はい、今の話を聞くと全体的にものすごく前向きな感じですよね、
そうなんですね、はい、
はい、わかりました、はいはい、今ごめんなさ い,
いどうぞはい、そちらスタジオの方で進めてください。
どうなんですか、今日は今からっていうか午前中菅さん、午後に小池さん、
はい、
夜は宴会ですかね。
ちょっとですね、まだこれは、
言えないそうですね、
はい、申し上げられないんですけど、はい、いろいろ予定はあるようです。
そうそう、大人の事情ってやつがどこにもありますから、
ね、はい、ただ最大の課題はですね、やはり費用面をどうしていくかというのをこちら都庁の職員たちも戦々恐々としているところなんですよ ね、はい、
追加費用はおそらく発生するだろう、誰が払うのか、はい、それじゃあそのあたりはスタジオの春日さんに聞いてみま す、ね、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
宮崎優子記者でした。
ということで春日さん、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
春日さんといえば何ちゅうたって日本のオリンピック委員会でずっと仕事をしてらっしゃって、うん、独立されてからスポーツイベントでいろんなアスリート等を応援するような活動をしてらっしゃるんですが、何せ東京オリンピックが決まるとも決まらないともっていう段階で、はい、東京オリンピックは決まると、開催されると、その時の、投票の票数まで言い当てたというとてつもないおじさんです。
2票間違えましたけど大体当たってました、ね、
いやだから62票と予想されて60票だったんで、これはもうほぼ正解というか完全に正解ですよ、すごいですね。それはやっぱりあれですか、 IOC にパイプがあるから何となく票の動きも読めるということですか。
っていうか私自身長野オリンピックの招致活動、命がけでやってたんですけど、
別名この春日さんっていうのは異名がありまして、長野にオリンピックを引っ張ってきた男と言われてます、は
い、うん、
ね。
そうですね、なんかサマランチさんからもぎ取ったとかっていう表現もされましたが、そういう中でやっていると、その IOC のその今100人ぐらいいるんですけど、そういう人たちの思考とかっていうのが分かるんですね。でこの前 の東京の時はいろいろとバッハ会長の、はい、になると選挙もあったんですね、でバッハ会長の選挙もあり、東京とマドリッドとイスタンブールの戦いがありって中で、最終日にバッハ会長が決まるんですけど、その前に東京かマドリッドかイスタンブールに決まるとなった場合に、オリンピックは五輪の輪でできてまして、五大陸のバランスっていうのはすごく大事なんですけど、その場合イスタンブールもマドリッドもヨーロッパ の地域になるんです。
なるほど、
大陸で、そのヨーロッパの地域が選ばれると、IOC の会長に選んでいた方々の中でバッハさんがヨーロッパですから、
はい、
その両方ヨーロッパだとすごくバランスが悪い、その同じ総会でちゃんと地域の平等も考えなきゃいけない。
オリンピックはアジアで会長はヨーロッパで、と、
ね、
そういう配慮が働くだろうと予想されたわけですね。
そうですね、それで、はい、ですから東京が勝たないとバッハさんはないよっていう。
なるほど、ね、
ところがバッハさんも実力者ですから、東京が受かるようにもするだろうし、
自分が会長になるためには東京がオリンピック
という、そうですね、いい条件になるわけですね。そういうのを予想したところっていうことですね。
いや、それがね、今春日さんの今手元にですね、プロフィールがあって、これ読んでて、
はい、
へえと思ったんですけど、
大学出てすぐに日本体育協会に就職って書いてあるんですが、そんな就職先ありですか？
どういうこと
ですか？なんで日本体育協会なんですか、就職先が。
いや、財団法人日本体育協会なんですね。
で、まあ、私何がしたかったわけですか？
私は哲学を学問としては勉強したかったんですが、はい、
大学で哲学をやってらして、
はいはい、でただスポーツはもうサッカーって決めてて、その中学1年の時にサッカー選手になってか哲学者になるか、どっちか。
そんな選択する子供いないっしょ。
まあたまたま素晴らしい先生に出会って、その方、まあ、サッカー部の顧問もやってくださったんですけど、まあ、哲学者でもあって、しかもジョージの哲学が出た方で、それ、まあ、まあ、
それでジョージの哲学科に入ったんですか。
そうですね、京都大学とジョージと迷ったんですけど、ジョージにしました。ヨーロッパの哲学をそのまま直に学ばないと本当の哲学にならないなと。
変わってますね。
すごく変わってるかもしれないですけど、それで。
だけどじゃあその後日本体育協会じゃなくて J リーグじゃないんですか。
J リーグない
頃、まあ、なかったですね。まだ日本、いや、選手として、サッカー選手、
サッカー選手として生きるか、ですかプロがなかったんです。つまり私が
大学、冗談じゃなくて、その大学でもプロがあったら通用するぐらいのレベルの選手だったんですか。
まあ、自分では言えませんけど、ま
あ、そうだったんだ、すげえ。
いやいや、4年になった時に、サッカーもプロないです。
はい、当時はね、
はい、で哲学者っていうのは
就職もないと
ないです。で俺はどうしたらいいんだってなった時に、そのたまたま大学のその就職の募集のところに、財団法人日本体育協会、河野健三会長、
ほうほう、
英語が堪能で、大会の人っていう条件だけだったんですよ。で、これだと思ったんです。
英語は堪能だったんですね。
一応英語は、はい、大好きだったんで。
まあ、上智って その辺りが売りの大学でもありますからね、まあ、
大学の時は哲学なんでドイツ語が大事だったんですけど、まあ、英語はずっと、はい、NHK のラジオ英会を聞いて育ちましたんで。
まあいいや、なんでも。
はい、そういうことで、まあ、それで私、その何て言うんでしょうか、営利団体に行くって気持ちがなかったんで、非営利でいろいろ探してて。
なるほどね。
その中で一番しっかりしてた
んで、会社行って銭儲けするのは性分に合わなかったんだ。
そうですね、それがあったんで、最初に受けたのが日本文化財団ってとこ受けて、それ行ったらすごく千葉のですね、成田の先で、スーツ着て行ったら、道行けば行くほどなんかぬかるみにはまってく
るような、これちょっと長靴じゃないと無理みたいな。
そしたらなんかバラックの家がいっぱい建ってて、そこにでかい看板で日本文化財団って書いてあったんですよ。で開けたらそこに白衣を着た先生がいて、そこが面接場だったっていう。でこれはちょっと
違うだろうと、
違うとなったっていうのが、もう本当にいい靴履いてったんですけど、ぐちゃぐちゃになった。それが最初の。
どんな思い出ですかそれ。
はい、それが最初の。で次にまあこれを体育協会を探して、河野健三さんって当時参議院議員の議長だった方だし、まあしっかりしてんじゃないかというのと、はいはい、まあここだったらスポーツ、まあ、サッカーも生きるだろうし、なんか哲学も生きんじゃないかという思いでした。
なるほど、ね、はい、で日本体育協会から、それからまあJOC に移られたんですね。
そうですね、1989年にJOC が日本体育協会から独立するって大きな改革があったんですけど、
その当時は JOC はその体育協会の中に入ってたんだ。
はい、いわゆる一体でしたね。でつまりその中の委員会という形なんですけど、もともと1911年に加納治五郎さんって、まあ、
はい、この柔道のね、
はい、スポーツの父、はい、の彼が大日本体育協会を作ったのは、オリンピックストックホルムに出るために、そのオリンピック委員会がないと出れないんですね。
なるほど。
その基盤として作ってますから、体育イコール JOC だったんです。
なるほどね。
はい、それでずっと来たんですけど、ご存知のモスクワボイコットがありまして、でモスクワボイコットの時に
1980年からか、
80年です、はい、それでその時に結局政府から補助金いっぱいもらった、河野健三さんすごい力あったん で、
はいはい、
で彼のおかげですごい潤ってきた時に、それがあって日本オリンピックが出たいって言ったんですけど、アメリカは西川ボイコットしろ来て、はいはい、その時に大平さんがアメリカに寄り添ったもんですから、で政府は公にはプレッシャーかけてないって言ってるんですけど、すごいプレッシャーがあって、もし出たらもう補助金ないよって状態、
ね、
でこれで、まあ、実際出なかったんですよ。
そうですね、瀬古さんあたりが今でも出てたら俺は金メダルだって言いますよね、はい、
そうですね。なのでそういう状態だって、それは ただ日本のスポーツ界としてはすごいトゲで、
なるほど、
まあ、ずっとオリンピック運動に貢献してきたんだけど、それに負けてしまったということで、なんとかしたい ね、独立したい、ちゃんと財政基盤も自分で作ろうってことで、ね、89年の JOC 独立って話になるんですね。
そういう歴史も春日さんは修羅場くぐってよく見てますよね。そういう人は他にいませんね、それはね。
そうですね、結構僕若かったんですけど、当時は、ですから それをあの頑張った人たちはちょっともう亡くなっちゃっているので、だからその彼らの何て言うんでしょうか、あの精神っていうのはやっぱ伝えていかなきゃいけないんですけど、まあ、たまたま私しか残ってない部分があるので。
わかりました、まあ、じゃあ
辛坊さんのお力を借りて、
いや私は単にガンガンあの開会式見たかっただけですけど
いや
なんとか春日さんのコネを使って開会式に潜り込めないかとで春日さん、
はい、
今の今回バッハさんが来ましたよね。ここでバッハさんがこのタイミングで来るってのはどういう意味なんですか。
まああのまあ、難しかったのが日本はホスト国なんですけど、
はい、
その日本がそのこの前、調査で、80% ぐらいが、
あのあもう無理だろうっていうアンケートありましたね、世論調査、
はいはい、でその空気っていうのはやっぱり重く受け止めてて、でそれをまあなんて言うんでしょう、もっとポジティブに変えるために、
はい、
まあ、この時期しかないだろうっていうことはあったと思いますね、それからあともう一つはあの安倍首相がお辞めになって、
はいはい、
でその安倍さんっていうのは、まあ、日本ではどうか分かりませんけど IOC から見るとすごい理想の首相なんですよ、というのはもうあの彼は招致から関わってきたんですけど、それも前面に出てやってて、
それはだってあの時になんかあのびっくり箱みたいに、マリオの格好して土管から出てきましたもんね。
それもやりましたよね。だからそこまで身を尽くしてオリンピックのためにしてくださってる首相ってのはなかなかいないので、それは評価は高かった。だから信頼して延期も安倍さんからお願いした形になってますから、その安倍さんが辞めてしまったっていうのはちょっと不安がありますね。
なるほど、日本はどう考えてんだと、
はい、それをちゃんと引き継いでるのかと、いうことと、まあ、安倍さんには感謝の意味を表したいので、オリンピックオーダーっていうですね、あのオリンピックが持っている唯一 その選手以外にも挙げられる勲章があるんですね。
ほうほうほう。
でこれを今回今日はあの授与式してると思うんですけど。
あ、そうですか。
でそれはね、あの金銀銅ってあるんですよ、今銅はないんですけど、ほとんどの人は銀もらうんですよ、でも安倍さんには金がいったんですよ。これだから最高位なんです
ね。
で実はこの金はあの堤義明さんにも渡してます。それはあの私が一応ディールをしたやつ、
オリンピックの時の立役者っていうかですよね、はいはい、
それで
あのあそれなんですか、春日さんが手配したんですか。
手配っていうかあのいろいろあの1年かけて
根回ししたんです、根回ししたんです、
まあ、それとあの招致がですね、こうマークいくように、
これ分かりました。という春日さんの見立てですけれども、今オリンピックはおそらくあるだろうと私は思うんですが、
はい、
あったとして会場に客を入れるのか入れないのか、どんな制限がつくのか、どの程度の規模で開催されるのか、そのあたりまとめてお願いします。
まとめますと、あのやっぱあのできるだけ多くの人が入っていただいて、できるだけ、通常のオリンピックに近い形にできるかどうかということを、感染対策を練っていく中で、あの実際に実験しつつ、で来年の春ですね、3月までに具体的策を作る、その時点で何人までということが決まるということ、ということは今日の会談でも多分あのやってると思うんですけど、
実施確率、
あ、まあ、あの開催するのは 100% だと思いますが、
100%、
はい、ただ観客がどこまでなるか、まあ、50% になるのか 100% になるのか 90% になるのかっていうのは考えなきゃいけない。でこの前あの体操の国際大会をですね、コロナ禍で初めて、
内村航平さん偽陽性になっちゃったやつ、
はい、そうですね、それやったんですけど、あれはあの一応そのモデルケースとしてちゃんとできるのかどうかっていうのは、その観客も入れてやってますんで、はい、感染対策についても海外から来てますから、その人たちを、まあ、政府にあの交渉して、14日間の隔離なくても来れるように、あの自国で隔離した時間を作りで来てもらってる、それで毎日 PCR 検査やってっていう状態を作ったりしてるんですね。なんかそういうのもこれからどんどん試していく。
なるほど。
まあ、今日本ちょっと日本なんかあの日本の方が暗くなってるのであれなんですけども、そういう、まあ、あのポジティブな捉え方でいかないとですね、もうあの コロナがいつ終わるか分かりませんので、うん、この状態続くといつまで経ってもスポーツできないっていう状態になってしまう。
そうですよね。どっかでやっぱり気分を変える、まあ、今回バッハさんが来たのもそのあたりに本当の理由があったっていうことでしょうね。
そうですね。もう年も迫っていますのでこの時期しかないかなと思いました。
春日さん、ちょっとまた来ていろいろ教えてください。
すいません、ありがとうございます。
次回はね、春日さんの人生についてじっくりもう一遍語ってください。
なんか今日も人生話しちゃった
り面白かったです。
なんかそっちが中心になっちゃすいませんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また JOC 参事の春日良一さんでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
11月16日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ、ここでは恒例の辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いします。
は
い、
先週はですね、火曜日に鶴子さんがお出になった時以外は、松本隆さん作詞家のね、松本隆さん特集ということでお伝えしたんですが、最終日がセクシャルバイオレットナンバーワンだったじゃないですか、はい、ああそういえばあれ化粧品のコマーシャルの歌だよなと思って、うん、化粧品のコマーシャルだとかコマーシャルソングってすっごいこう記憶に残るいい歌多いんですよ。
そうです、ね、
と思っていたら、今日紅白のメンバーが発表された時に、はい、鈴木雅之さんって話が出てきた時に、ね、鈴木雅之CM ソング、うん、ドライドライっての頭の中でパーンとつながってですね、今日はドライドライだと思う。
あ、そういう連想ゲームで、
はい、鈴木雅之ドライドライどうでしょうか。
OK です、よろしくお願いします。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けております。明日の放送で扱ってほしいニュースですとか話題もどんどん送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。
笑ってんですか。今ね、そうなんですよ。ニュースの最後のコーナーで、新型コロナが流行ってから夫婦仲が良くなったっていう人が増えてるっていうね、うん、ニュースがありまして、うん、そんなことあるのと増山さんが疑問を呈されたので、いやーそんなことあるんじゃないの、うちだってさ、うん、今年だけで沖縄に夫婦2人で4回行きましたから ね。
辛坊さん本当に最近ね、ご夫婦仲良
い。その最近という言い方やめていただけますか。
そうですけど、
最近っていう、いや福島みずほさんに彼女元気って言われるぐらいですから
ねえ、仲良しで、まあ、ちょっと古いけどラブラブっていう感じです、
ね。全くどうでもいいですね、本当に、
そんなニュース、
ね、ありがとうございます、
はい、というわけで最後になりますズームオンはこちらです。大阪の吉村知事が西村大臣に GoTo イートの適用範囲の限定を提案。昨日、大阪府の吉村知事と西村経済再生担当大臣が新型コロナ対応について大阪市内で意見交換を行いました。吉村知事は GoTo イートについて5人以上は除外することを提案しました。西村大臣は GoTo イートについて自治体ごとに対応しているとして、大阪で仮に4人までにしようということで提案いただければ農林水産省でしっかり受け止めて対応させたいと思うと述べました。
てかさ、はい、そろそろもう GoTo イートってすでにニュースになってますけども、農水省が今月の13日時点、だから3日も前の時点で近日中に予算が上限に達するとして、近く終わると。で、大手サイトのグルナビは一昨日ですね、14日だから土曜日か、14日の午後5時59分、なんで午後5時59分なんだろうね。それからヤフーロコっていうのがあるらしいですが、やはり14日の午後3時に予約を終了してしまいました、うん、ホットペッパーグルメも昨日の午前2時で終わったということで、他のサイトも近日中の終了を告知している。そうそう、私結局ね、
GoTo イートは使わずじまいですわ。
私もです。
ああ、GoTo トラベルはあんなに一生懸命頑張って使おうと思ったんだけど、GoTo イートは結局使い方がよく分かんないまま終わってしまったって感じですね。いや、そんな方が多くないんですよ。
そうなんです。
10月1日の事業開始から GoTo イートの予約って延べ5000万人以上だって。GoTo トラベルよりはるかに多い。それ使いやすいですよ。 GoTo トラベルっていうことになるとやっぱり宿泊込みの、うんうん、どっか旅行っていうイメージですよね。確か必ずしも宿泊する必要ないのかもしれないけど、基本は宿泊費で上限2万円みたいな話だと、はい、なんか宿泊しないと損みたいな感じがするじゃないですか。そうですね。ところがまあ宿泊してどっか行こうと思うと、うん、よっぽど暇じゃないとなかなかね、そう簡単に休みなんか取れないよっていう方でも、GoTo イートだと昼ご飯で500円、晩ご飯で1000円補助が出ますと。で、無添くら寿司っていうのがあるじゃないですか。くら寿司行きます。はいはい、私もくら寿司結構好きで行くんですけど、くら寿司って、いろんなものが無添加。全部が無添加じゃないらしいから、だから無添加とは言わずに無添っていう言い方するんですけどね。無添くら寿司っていうのが、多分正式名称かキャッチフレーズなのか知りませんけれども。で、この無添くら寿司をパロディにして、無限くら寿司っていうキャンペーン。これ無限くら寿司自体もそれおすすめしてるって、どういうことかというと、くら寿司っていうか回転寿司だと1000円で10皿。最近は回転寿司も結構ね、高い皿出てますから。
値段がね。
ね。昔みたいに必ず100円で2つ乗っかってますっていうふうには限らないですけど、でも2つ乗っかってるやつなら、1000円なら10皿。から頼んでですよ、はい、まあ、そうすると20個最大食べられるわけですよ。そうするとまあ20個食べれば大体お腹いっぱいになりますから、1000円でお腹いっぱいになると、じゃあ無限くら寿司で1000円でポイント使ってっていうか、 GoTo で予約をして、 GoTo イートで予約して1000円食べて1000円払って、そうすると1000円分のポイントがつくと、次はそのポイントで食べに行くと、そうするとまたポイントがつくらしいですね。どうも聞いたら、それを無限に繰り返すと、最初の1000円だけで永久に無限くら寿司、
そうですね、
無限くら寿司、よく考えられたシステムだな。それは行きますよ。でお昼500円なんですけど、お昼500円でも、まあ、例えば牛丼屋さんなんかでも使えるところはあるらしいですよね。まあ、500円で予約したとしますよね。で、昼ご飯500円で牛丼食べて、で500円払って500円のポイントもらって帰ってきて、次に行くときはそのポイント、ちょっと無限吉野家とかできちゃうわけですよ。
そうですよね、全部でできちゃいますね。
これ使わないってないっしょ、めんどくさいという思いがあると、
入り口が、
ね、500円でめんどくせえなと思う人はあれかもしれないけど、でもこれ毎日やったら毎日昼飯ただじゃんとか思うよね、これ、
うんうんうん、
で一人暮らしで東京出張なんか来てると、毎日昼飯も晩飯もただじゃんとか思うよね。そら
そうですね。
私はよくシステムが分かんなかったんで、はい、一回予約してみたんですよ、予約してみたんだけど、ポイントがついてんだかついてないんだか分かんないんです。
それなんか
確認分かんないです。だからそのね、予約の仕方が悪かったんだと思いますよ。そのためにわざわざグルメサイトの会員になったんだけども、
にもかか
どこの会員になったのかも忘れちゃってですよ、しんぼさん、ポイントがついたっていうメールが必ず来てるはずですよって言われたから、はい、調べても来てないし、
なんか間違ってるんですよ、
なんか間違ったんですね。だからそれで嫌になっちゃって
ですね、ちょっとそこがなんかめんどくさいかなって
、ということなんですが、ただまあ今回なんでそんなに GoTo トラベルじゃなくて GoTo イートが簡単に終わっちゃうかというとですね、事業予算が616億円しかないんです、GoTo トラベルは1兆1248億あるんですよ、ね、でこれ国交省マターですよね。だから農水省も俺のところにも予算ませんみたいなことを言ったんでごねたんだと思いますよ、まあ、ごねたというと農水省さんごめんなさいね。だけどなんで国交省が1兆円の予算を組んでて農水省は組んでんだって、なんかやってくれって言って、あ、じゃあしょうがないから、まあ、GoTo、まあ、イートいやいや、ね、で予算は616億円少なって、だって GoTo トラベルの20分の1だもの。
そうですね、
それはあっという間に尽きるわね、これはね、で延長するのかどうなのかっていう話なんですけど、私は結構それに関してはね、ネガティブっていうのは別に悪いという意味じゃありませんよ。延長するかどうか政府の判断をこれからするに際して、そう簡単には延長しないだろうなと思うのは、感染状況のグラフと、はい、GoTo トラベルと GoTo イートの開始時期をこう見てみたら、はい、GoTo トラベルは感染症、新型コロナの増えたこととほとんど因果関係ないとしかグラフを読み解けないんですよ、ところがね、GoTo イートは
これかなり密接に関係あるんじゃないのと読み解くことも可能なんです。で、 GoTo トラベルで家族と一緒にどっか温泉入りに行くだけじゃ感染はしませんけれども、はい、GoTo イートで集団で予約してわーわー言ったらそれは GoTo トラベルとはリスクが全然違うということを、もしかすると政策担当者が考えていた場合、 GoTo トラベルは延長があっても GoTo イートはちょっとこの辺で終わりにしとこうか、さっきみたいな吉村さんの話、知事みたいな話が出てくると、実はそういうつながりが全体としてあるよという、分かりやすいっしょ。
本当ですね。
そうなんですよ。こんなに分かりやすいんだろう。
以上ズームオンでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時
お送りしているのは鈴木雅之、紅白歌合戦出場が決まりました、はいはい、でドライドライであります、うん、いやー衝撃の事実をですね、まあ、この曲をリクエストするときに申し上げたように、うん、今週は有名な CM ソングでいきたいなと思ったんです、はい、でやっぱり鈴木雅之さんといえばドライドライかなみたいなね、うんうんうん、あとめぐみの人かなとか思ったりなんかしたんですが、うん、衝撃の事実がありまして、はい、私はこれは朝日のスーパードライの CM ソングだと思っていたんですが、今の今まで別 の、 ビールメーカーの別の、ビールのドライビールの宣伝 CM であって、アサヒスーパードライとは関係ないという、これは衝撃でしたね。はい、まあ世の中知らないこといろいろあるもんだと思いました。
改めてね、調べてみるとね、事実って面白いですね。
面白いです。
さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟んでショーアップスポーツをお送りします。そして明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです。ゲストに自民党感染症対策本部本部長代理の武見敬三参議院議員に、新型コロナ感染再拡大をどう捉えているのか、バッハ会長来日で東京オリンピックパラリンピックの方針はどうなるのか伺っていきます。で、この辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は新型コロナ感染拡大について関西福祉大学の勝田義明教授に伺います。
勝田さんね、私も番組で、はい、しょっちゅうご一緒してますけれども、うんうん、まあ本当に専門家ですんでね、じっくり聞いてみようと思います。てなことでございまして、ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。